聖書を拝読いたします。旧約聖書、新約聖書のマタイによる福音書6章5節から8節、マタイによる福音書5章から6章5節から8節、ページの8ページとなっております。それではマタイによる福音書6章5節から8節を拝読いたします。また祈るときには偽善者たちのようにするな。彼らは人に見せようとして街道や大通りの辻に立って祈ることを好む。よく言っておくが、彼らはその報いを受けてしまっている。あなたは祈るとき自分の部屋に入り、戸を閉じて隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさい。すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう。また祈る場合、異邦人のようにくどくどと祈るな。彼らは言葉数が多ければ聞き入れられるものと思っている。だから彼らの真似をするな。あなた方の父なる神は求めない先からあなた方に必要なものはご存知なのである。今朝は主の祈りの前にやめるべき祈りと題しまして、泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日も皆様と共に礼拝を守ることができることを本当に感謝をいたします。いつも思うことではありますけれど、神様は1週間に1回私たちがこのところに集うようにしてくださいました。そのことは、私たちがこの地上では旅人であり、私たちはすでにその旅の途上ですね、行き先が決まっている人生を歩んでいるということを思わされます。ですから天の父なる神様は神の国をやがて完成させてくださいます。そこに至ることができるように1週間を神様が私たちを導いてくださっていることを思います。ぜひ共にですね、神の国に至るそういう歩みを続けさせていただきたいと願っております。ではお祈りをして今日のメッセージを取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日も変わりなくあなたによって愛され、このようにあなたの恵みに預かる機会が与えられていることを心から感謝をいたします。私たちの思いは日によって違い、時によって違うものでありますけれど、しかしあなたを仰ぎ見るときに、あなたはいつも変わらずに新しい心を持って私たちを愛してくださり、祝福しようとそのように望んでくださっていること、心から感謝をいたします。私たちもあなたの子でありますから、あなたに会って私たちも変わらずに新しい心をあなたに捧げ、また新しい心を持って兄弟姉妹を愛することのできるものでありたいと願っております。どうぞ週ごとの礼拝を通しても、私たちがあなたを見上げ、あなたの子であることを覚えつつ、あなたに似てこの旅路を進んでいくことができますように祝福してください。またそのためにこの礼拝の中でもあなたが御言葉の恵みを与えてくださること、ありがとうございます。今日もあなたが与えてくださった御言葉を通して、私たちの心を振り返り、それを古いものとして捨て去って、あなたの御言葉によって示される新しい世界の中にいよいよ住んでいくことができますように、またそのために御言葉を通して働かれるご聖霊が私たちの中に新しい心と新しい思いを与えて導いてくださることを感謝いたします。今日もまたご臨在くださる御霊の豊かな取り扱いに私たち一人一人を預からせてください。これから語ろうとするこの小さきものの上にあなたのご主権導きがありますことをお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りを申し上げます。 アーメン。今年は主の祈りにあって生きていこうということを一つの目標に定めております。それは今年1年間だけということではありませんけれども、でも私たちが新しい習慣を身につけるのに1年というのは十分な日数だというふうに思います。ですからこの1年を通して私たちが主の祈りを自分の祈りとし、そしてそれに基づいて生きるということをすることができれば、私たちは父の御心にかなった歩みをすることができますし、またイエス・キリストがこの地上で歩まれたように、私たちもそれに倣った歩みをすることができるようになると、このように思わされております。ですから今年はたびたび主の祈りに関することを伝えさせていただくことになると思います。ただ今日はですね、マタイによる福音書の6章の5節から8節までを通して、イエス・キリストが山上の水訓の中で弟子たちに対して祈りを教えていくわけです。その主の祈りを教えていく前に、こうあってはいけませんよという、その前の部分があるわけですね。主の祈りは祈りなさいと教えられたイエス・キリストが、こう祈ってはいけませんということを先に語ってくれたということです。それはどういうことかというとですね、私たちはすでに身につけているものがあります。身につけているもの、それは実践しているというだけではなくて、そういう考え方を持っているということも含めてですけれど、私たちが主の祈りを自分の祈りとして生きようとするときに、私たちはある意味で真っ白な心で主の祈りを新しい祈りとして受け取っていくということが必要ということです。そのために自分たちの中にもはや先に入れてしまった間違った心、間違った祈りがあるのではないかというふうに思うわけですが、イエス・キリストは弟子たちにそのことを指摘して、要するに弟子たちが今まで自分たちがどう祈ってきたのかということを振り返させてですね、そのことを通して自分が間違ったものを持っているということを自覚する、で間違っているものを持っているということが自覚できたら、そこから離れて主の祈りを新しくいただき続けることができるということになります。私たちが新しいものになるためには、古いものから離れなければいけません。で、古いものから離れていくためには、自分が古いものに基づいて生きているんだということ、古いものに生きているときにはですね、自分がどういうふうな形で生きているかということが自覚なかなかできないんですよね。しかし古いものを後にして新しいものになっていくためには、これまでの自分がどうであったかということをきちんと自分の中で捉えることができるということが重要ということになります。ですからイエス・キリストは古いものから離れさせて新しいものとさせていくために、まず私たちがどういうところに生きてたのかというところ、どういう祈りの中を生きてたのかということを、今日の5節から8節までの言葉を通してそれを示し、またそれをもって古いものから離れなさい、私たちは本当に新しい正しい祈りの中に入っていかなければならないと、このようにイエス・キリストが導いてくださったということです。ですからイエス・キリストがそのように弟子たちを導いたのであれば、我々もですね、キリストの弟子であり神様の子供でありますから、同じ手順を踏んで導かれることが大切なことだというふうに思います。まあ、でもこういったからといって、私は皆様がこれまで祈ってきたこと、祈っていること、そして祈りの姿勢についてダメだというふうにダメ出しをしようとしているということではありません。実際のところ一人一人の祈りというのは、それぞれが個人の中で祈っていることですから、ですから私は誰がどのように祈っているかということは分かりません。ですから、本当に育った祈りをしている方もいらっしゃるでしょうし、幼い祈りをしている人もいるでしょう。 正しく祈っている人もいるでしょうけども、また誤った形で祈っている人もいるかもしれません。しかしどちらにいたしましても、私たちが自らを振り返っていく鏡とすべきものは聖書の言葉しかないのですから、今日の聖書の御言葉を通して私たち一人一人自らの祈りを顧みていただきたいと、このように思っております。で、私たちは祈りというとですね、とにかく祈りというと、まあこういう手を合わせて目をつぶってうつむきながらですね、ブツブツと言葉を出している、そういうことが祈りというふうに思っております。で、実際教会に来てですね、私は自分の生活の中に祈りというのがありませんでしたから、教会の門を叩くと頻繁にですね祈るんですよね。礼拝の中でも司会者も祈りますし、そういうメッセージをしていた牧先生も祈ってましたし、で感謝の祈りがありという形でですね、その礼拝の中でも祈りというのは頻繁に行われていましたし、で私がまた参加した高校生会においても始まりと終わりはですね、いつも祈りがありましたね。ですから教会の門を叩いた途端にですね、あまりにも豊かにというか多く祈りというのを見る聞く機会があったわけです。そうすると私は祈りを知りませんから、そういった姿を見て、あ、これが祈るということかということで、まあ、見よう見まねでですね、自分のお家で手を合わせて口でいろんなことを言ってですね、でその時にまず最初に教えられたのは、天のお父様に対して祈りなさいということと、でイエス・キリストの御名によってお祈りしなさいということを教えられましたから、あ、じゃあこの手順は間違ってはいけないねということで、天の父なる神様と祈って、何々何々何々って祈った後にイエス様のお名前によってアーメンって、あ、これで祈ったみたいな形になっていたわけですけれど、でも、そういう意味での祈りというのはどちらかといえば形式的な形的なことであったというふうに思うわけです。本当の祈りというのはですね、心の中にありますね。心の中にあります。で、心の中にあるものが、そして祈りの言葉として出てくるわけですね。で、同じ心から私たちの生活が生まれていきますから、ですから祈りということと、で私たちの生活ということは、切って切ることのできない、切り離すことができない、一つのものであるというふうに言わなければならないでしょうね。ですから、自分の心の本心から出てくるものが祈りであり、そして生活である。もし自分の生活生き方と口で祈っていることに違いがあるとですね、それは多分本心からの祈りではなくて誤った祈りをしているという、まあ作り物の祈りをしているということになるのかもしれませんね。まあ、そういう意味ではイエス・キリストは私たちの表に現れているものを見ながらですね、私たちの内側に何があるかということを本当にイエス・キリストはよくご覧になりましたし、また私たちが一番大切にすべきことはその元となっているところ、私たちの内側に何があるかということが重要だということはいつも語ってくださったことです。清いものは清い言葉を発するものとなり、汚れたものは汚れた言葉を発するものとなる。ですから心の内にどういう思いがあるかということが実は重要だということですね。その心の内に何を持っているのかということによって、祈りは心のままに祈りが出てくるんですから、ですからどう祈ろうとかということを考えることではなくてですね、心がどういう思いを持っているかということが重要ということになります。ですから私たちは主の祈りを祈るときにですね、主の祈りの一つ一つを祈るということ、まあその教えられた順序に従って祈っていくということは大切なことでありますけれど、でもイエス・キリストがそのことを通して意図していることはですね、そこに祈られている一つ一つの祈り、ね、その一つ一つの祈り、これはイエス・キリストは自らの心として 祈ることのできた祈りですね。ですから私たちにイエス・キリストの心から出てくる祈りの、祈りを教えながら、私たちもそのことが祈ることができる心を持ちなさいということも同時に示しているんだということを知っておかなければいけませんね。ですから祈ることを通して私たちの本心、私たちの心が変えられて整えられて豊かにされていくということはとても大切なことだと言わなければなりません。そういう意味ではイエス・キリストはこの世界に来てくださって、私たちを古いものを捨てさせて、そして新しいものにさせていくためにイエス・キリストは働いてくださったわけですから、ですから古い祈りも捨てさせて、そして私たちが新しい心に基づく新しい祈りを祈ることができるように導いてくださっているということであります。ですから私たちはですね、その教会の門を叩いたことによって誰かが祈っているのを聞いていますし、誰かが祈っているのを見ています。で、そのことを通して私たちは聞いたもの見たものに影響されて、その次元で祈りということを捉えてしまって同じようなことを繰り返しているということがあるかもしれませんけれど、そうではなくてですね、私たちは自分たちの心をイエス・キリストは新しいものにさせて、そして新しくされた心がさらに栄光から栄光へと主の似姿に似ていくように成長していくものとしてくださったわけですから、私たちの祈りも心の変化とともにですね、祈りもまた共に変わっていく、要するに成長していく、豊かになっていくというものでなければならないんだというふうに思うわけであります。まあ、そういう意味で今年1年ですね、主の祈りということを中心としながら、私たちは祈りの世界をですね、お互い同士もっと豊かに体験し、その恵みに預かるものになりたいとこのように思っております。で、さて、私たちはですね、この祈りという行為をしている中でですね、いろんなことがあるんですけれども、まあ、一つですね、覚えててほしいことは、私たちは祈りますよね、祈ります。で、これが心から出ているものであったら祈ります。祈るということは私にとってですね、大切なことだから祈ってます。どうでもいいことはですね、普通祈りに上らないです。大切、自分にとって重要度が高くて大切なことだから祈りますね。でもその大切なことがあるから祈るんですけど、で、そもそも私たちが何を本当に大切に思っているのかというところも考えておかなければいけませんね。そうしないとですね、祈りというのは祈り続けることを通して、要するに心の中にあるものを祈りますよね。で、祈ることを通して私たちの心はなおそのことにはっきりとした心を持つようになります。で、はっきりとした心を持つようになったので、さらにそのことに対して熱心に祈っていきます。で、祈っていくとまた心がもっとはっきりしますから、さらに祈っていくというふうになっていくんですよね。ですから祈りを通してですね、私たちは自分たちの心の在り方をですね、まあ、強めている。繰り返し繰り返し同じことをですね、大切なことだと祈ることを通して、私たちは自分たちの中にある大切だという思いですね、大切だという考え方、それを祈りを通して強化していく、強めていってるということがあるということを知っていただきたいんですよね。これは聖書の中でですね、今日は出てきませんけれど、主の祈りの中で天にいらっしゃる父なる神、天に増します我らの父よと、天という言葉が出てきますよね。天という言葉が出てきます。天というのはですね、私たち人間が思いもよらないほどにですね、高く豊かな世界の中に生きてらっしゃる神様ということになります。昔天というとですね、地は地面だから、で、天って言ったら向こう側にあるんだろうというふうに、その物理的なですね、空間の中に天という場所があって、 で私たちはこの地という場所に生きているんだというふうな考え方がありましたけれど、でも今はですね、地球は丸いものであるということが分かりましたね。そうすると北極にいる人が天といって上見上げてですね、あそこに天があるという話になると、南極にいる人も自分の上を見上げて天というところが向こうにあるんだという話になると、全く違う方向にですね、それぞれが向いているということになりますよね。ですからそういう場所的な意味での天ではないんだということは、今日の私たちはよく理解できる、することができると思いますね。しかし私たちは自分たち人間同士も比べてみて分かりますけど、その心のですね、その低い次元で物事を捉えている、低い次元で物事を捉えているという人がいますし、あ、この人本当に高い視点を持って、もっとこの高いところから物事を見てるなというふうに、そういうふうに表現することもありますよね。私たちの内面的な世界というのはですね、そのやっぱり高い低いと表現できるようなものがあるんですよね。そうすると私たちは人間ですので、私たちの思いというのは地と表現されるまだ低い次元にあるわけです。しかし天の父なる神様は天と言われるところに存在している方ですから、ですから私たちの人間の思いをはるかに超えた高い次元の心の世界を持って生きていらっしゃる方だということが分かるわけです。ですからそういう意味では、私たちが自分にとっては大切なこととして祈ることではありますけれど、でも私たちが大切だ大切だと思っているその大切なことが、本当に天の父なる神様が持っていらっしゃる高い次元、豊かな世界、そういう世界を知った上で私たちがこれを重要だ大切だと思っているのかという話になると、そうではないということですね。かえって私たちは自分たちの低い次元の思いの祈りをですね、そのことさらに大切なことだ大切なことだと、それを夢中になって熱心に祈ってしまうとですね、かえって私たちの心がですね、高い世界へ登っていくことを妨げて、私たちをこの地に属する意識の中に閉じ込めてしまうということもあるんだということ。ですから祈りというのは私たちの心をある意味では強化する、強めていくということがあるので、そこら辺のところは注意しなければいけないということですね。でそこで今日の聖書の箇所を見てみるとこういうことですね。五節の中に、また祈るときには偽善者たちのようにするな、彼らは人に見せようとして街道や大通りの辻に立って祈ることを好む、よく言っておくが彼らはその報いを受けてしまっていると、このようにありますね。イエス・キリストが今回の聖書の中でこうするなよとダメ出ししたのがですね、3つありますね。それが最初に出てきた祈るときには偽善者たちのようにするなということと、それから、7節のところですね、祈る場合異邦人のようにくどくどと祈るな、祈るなですね。そして8節にある彼らの真似をするな、こうしちゃダメだと言ったときに、イエス・キリストは偽善者たちのようにするな、で異邦人のようにくどくど祈るな、そして彼らの真似をするなという、その3つのですね、するなという言葉で書いているわけですけれど、この偽善者たちのようにするなということは、私たちがですね、偽善者、偽善的な心を持ってですね、偽善的な祈りをすると、その偽善的な祈りを一生懸命祈り続けるようになると、その自分自身が偽善的な祈りをしていることによってどういったことが起こってくるか、私たちはますます偽善者としての心が強められ、そしてそれが固定されてしまうということですよね。ですから偽善者たちのように祈ることを通して、私たちはますます自分たちが偽善者となって、 本当は天にいらっしゃる天の父なる神様のこの天というところに我々の心も育っていかなければいけないのに、偽善者というところで私たちが祈り続けていると、偽善者というところに自分たちの心は固定されてしまうんだということをまず覚えていただきたいというふうに思いますね。で、偽善者たちのようにするなと言われたイエス・キリストは、彼らは人に見せようとして街道や大通りの辻に立って祈ることを好む、よく言っておくが彼らはその報いを受けてしまっていると。ですから、偽善者たちはどういうふうに祈るかというと、ここに書いてあるように人に見せようとしているので、ね、人に見せようとしている、要するに人に見せる目的があるんですよね。みんなから自分をよく見られたい、評価されたい、まあ、そういう思いですね。で、それが本当に良いものなのか、評価に値するものかということではなくて、とにかく自分を今以上にですね、良いもののように、素晴らしいもののように見せるということが目的になるわけです。そうするとですね、こういった人たちが祈るときにはどういうふうに祈りを工夫していくかというとですね、こう祈るよりは、例えばですよ、あの人の祈り本当に信仰深い祈りのように聞こえるな、じゃあ私の祈りを変えてあの人の祈りを真似て祈ってみようというふうに、自分の祈りを何ていう格がある箔がつくような祈りに変えようというふうにするわけですよね。そしていろんな言葉を聞くとですね、あ、この言葉は言い回しはすごいなとか、あ、この言い回しも何かとても神秘的で上等だなとか、そういったものを取り入れながらですね、だんだんだんだんその人の自分を見せる祈りというのは自分を見せる祈りとして成長して進化していくということになってくるわけです。で、その人は偽善ですから、人によく見せたいということが目的ですから、よく見せたいことに注意を払って、そこに焦点を当てて、そしてその目的に従った形の祈りに、まあ、成長というんでしょうかね、そういうふうになってしまうということですね。そうすることによってより自分のことを評価してもらいたい、より信仰深いものとして見てもらいたいという、こういう話になるわけです。で、これはですね、いろんな形が考えられますよ。祈りの言葉そのものも見せるという見せ方ができますし、また、時として必要もないのに断食をして祈っているということも、人に自分を見せるための祈りになるということもありますし、あるいはまた、徹夜をして祈りますという形で自分を見せようとするということもありますし、私たちはですね、祈りというのは心の内から出てくるものですけれど、その心の中に偽善、自分を良いもののように見せたいという、こういう心があると、私たちの祈りというのは結局人に見せるための偽善的な祈りにならざるを得ないということですね。ですから私たちはですね、自分自身の心も振り返ってみなければいけませんね。私たちは人に見せよう、評価してもらいたいという心を持って祈っていることがないだろうかどうだろうかということを考えてみる必要があるということですね。私たちは意外とですね、心にもないことを祈ったりということもあるのではないかというふうに思います。しかしこういうふうに見せる祈り、偽善的な祈り、それを祈り続ければ祈り続けるほどに、私たちはその自分の心をその誤った心に固定化してですね、それをもっと強固なものにさせてしまっているという愚かなことをしているんだということに気がつかなければいけませんね。私たちは良いものに見せようとして生きるべきではなくてですね、天の父なる神様との関係を整えることによって、本当の意味で私たちは良いものに変えられていく、本当の心をいただくようにしていかなければいけないわけですから。また7節にあるように、祈る場合異邦人のようにくどくどと祈るなとイエス様がおっしゃいました。彼らは言葉数が多ければ 聞き入れられるものと思っているということですが、まあ簡単に言ったらですね、その人の祈りがですね、神様の御心にかなっているかどうかではなくて、祈っているその人にとっては重要なこと、大切なことと思っているので、自分の重要だと思っている、大切だと思っている祈りをどうにかして神様に叶えてもらいたい、まあ叶えてもらいたいというのは控えめな表現で、そういう自分の祈りを聞いてもらうためにはどういうふうにしたら神様を動かすことができるか、自分の思い通りに神様を動かすことができるか、まあその方法としてくどくど祈れば神様聞いてくれるんじゃないか、回数が多ければ聞いてくれるんじゃないか、何かを引き換えに差し上げると約束して祈れば聞いてくれるんじゃないか、要するに私たちは自分たちが自己中心な心を持って自分の祈りを神様に聞かせていくんだという話になるとですね、神様にそのように動いてもらうためにこうしよう、ああしようというふうに、まあ、いわゆる策略を巡らすようなことをしてしまうということなんですよね。まあ、先ほどの長時間祈るということ、食を立って祈るということ、あるいは何かを立って祈るということ、そういったこともですね、神様との駆け引きとしてするのであったらですね、それも良くないことだと言わなければなりませんね。イエス・キリストはこのようにですね、私たちに対して自分を見せるような祈りはしてはダメです、ね、偽善者のようにしてはダメです、これはあなた方の祈りからそれを締め出していかなければいけないこと、神様をあなた方の思い通りに動かそうとするこういう高ぶった祈りもあなた方の中から覗かなければいけませんよということを言われるわけです。そして8節にあるように彼らの真似をするなと言われましたよね。そもそもですね、私たちが真似るべきお方はですね、イエス・キリストであり父なる神様なわけですよね。要するに私たちはどういったものになりたいかと問われたときに、私たちは神様の子供ですからお父さんのようになりたい、あるいはイエス・キリストによって導かれているものですから私たちはイエス様のようになりたい、で私たちがですね、その子供として兄弟として真似るべきお方というのはですね、父なる神様と父なる神様によって送っていただいたイエス・キリスト以外に本当はないんですよ。ところが私たちの心がですね、私たちの心が偽善的な祈りであったり、そしてあるいは神様に言うことを聞かせようとするこういう自己中心的な祈りであったり、そういう心を持っていると我々はですね、自分たち自身が神様に似ていくという次元には進まないんですよね。それをよく見せている人は誰だろうか、よく神様を動かしているように思える人は誰だろうかというところで、結局人の祈りを参考にして、こう祈ったら病気は治ったみたいだよ、こう祈ったらお金持ちになれたようだよ、そういう話を聞くとですね、ああそうかといってまた人の真似をしていくという形になるわけですよね。そういうことってないですか。そういう意味では私たちはですね、この人の真似をするということであってはいけないんですよね。イエス・キリストはあなた方の祈りは人の真似をするというものであってはいけませんよ、ましてや偽善的な祈り、そういう高ぶったですね、そういう祈り、それをあなた方は真似てはいけませんよ、私たちが真似るべきお方は天の父なんですよ、これがイエス・キリストが私たちに語ってくださっていることなんですよね。ですからその8節の終わりにも、あなた方の父なる神は求めない先からあなた方に必要なものはご存知なのであると、そういうふうに言われてですね、私たちがこういう神様のことを言うことを聞かせようと思ってですね、いろんな人たちの祈りの情報を集めてどうにか神様を動かす祈りをしようみたいなことをしているときにですね、何を愚かなことをしているんですかって。神様は誠の愛なるお方ですから、 私たちが求めない先に私たちが何が必要かということは、誰よりも先に天の父なる神様は知ってらっしゃるから、あなた方がわざわざ神様に聞かせよう、祈りに応えてもらおうと、こういうふうにする必要はないんですよというわけですよね。ですからそういう意味では私たちは人間に生まれる祈りであってはいけないということですね。で、今日の聖書の箇所の中でイエス・キリストは間違った祈りはしていけませんよと言いながら、で、本当の祈りは父なる神様に対してですから、ですから結局のところは父なる神様を正しく理解することができないところに私たちの誤った祈りがあるということも当然理由として挙げられるわけですから、そのことをイエス・キリストは示してくださっている。で、これは6節のお言葉ですよね。あなたは祈るとき自分の部屋に入り戸を閉じて隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさい。すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろうと言われました。ここで、先に挙げたものが、するなするなするなの3つのするなでしたよね。でもこのするなするなするなというこの3つのですね、ダメだということがある中で、そうしなさいというのはこの6節に出てくる言葉なんですよね。だから3つはダメですよ、でも1つこれはそうしてそうしていきなさいねと教えてくださったことなんですよね。ですからイエス・キリストはあなたは祈るときに自分の部屋に入り戸を閉じて隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさいとこう言いました。偽善者の祈りというのはですね、自分を見せる、自分がここにいるぞということを見せびらかすような祈りなんですよね。でも神様はご自分を見せびらかすような方ではありません。私はここにいるぞ、ここにいるぞとその目立つようにしてされる方ではないということなんですよね。なぜかというと、天の父なる神様は自分を見せることが目的で生きてらっしゃる方ではないからです。天の父なる神様は私たち一人一人を愛しておられて、私たち一人一人を守り祝福するために働いてらっしゃる方です。ですから天の父なる神様はご自身のことを見せようという意識がわずかもなくてですね、自分を見せようという意識が一つもなくてですね、ただその我々の日常生活の中では神様は私たちの必要を満たしてあげよう、導いてあげよう、育ててあげよう、そのことのためだけに天の父なる神様は働いてらっしゃる。ですから天の父なる神様は私たちが生かされればそれでいいんです。私たちが祝福されればそれでいいんです。ですから天の父なる神様は私たちにしてくださっていることの中で自分を見せたことはないということです。試しにスーパーに行ってですね、まあ、スーパー木でもいいんですけど、リンゴ買ってですね、1個取ってみてくださいね。私が作りましたと、どっかにこう神様が私が作りましたってどっかにサインしてるかどうか見てみたらいいと思いますね。ブドウでもいいんですけど、それを見た時にこれ私がだぞというふうには天の父なる神様一つも書いてないわけですよね。それは雨を降らせる時もですね、空気が吸えることも太陽の日差しもですね、どれもですね、神様が私がしているんだよということを示していることって一つもないんですよ。それは神様が私たちのことを愛してくださって、神様が私たちのためにしてくださっているんだねと気がつくことのできる人にとっては、神様はそこに存在して私たちのために働いてくださっているお方ですけれど、でもそれは気づく心を持っている人にとって分かることであってですね、気づく心がないものにとってはですね、私たちは神様からいろんなことをしてもらってますけれど、神様がご自身をこうしてことさらに見せようとしないので、それを知るということはないということですね。ですから 隠れたところにおいでになるあなたの父と書いてますけど、まさに天の父なる神様はですね、これほど豊かに働きながらこうも見事にご自身を隠しておられる方であるということはその通りですね。ですからイエス・キリストは、天の父なる神様は隠れたところにおいでになる方と、こういうふうに表現するわけですよね。ですから私たちはですね、その隠れたところにおいでになるその神様に気がつくようになるようにならないといけませんし、その方に対して祈ることができるものとなっていかなければいけないんですよね。そうすると人に見せるための祈りではなく、天の父なる神様が愛する者のために働き、愛する者のために働くので、自分がやったということさえもその表に表すことのないその神様に対して、その神様の心に気がつき、この神様に対して私が祈ることができるとしたら、私たちも神を愛し、人を愛し、愛する者のためだけに生きようとする心を持てば持つほどに、私たちは自己主張というのがなくなりますし、自分を見せようとするそういう思いから離れることができるわけですよね。そうすると自分を見せようじゃなくて、愛する者のために心を尽くして生きるということをすればするほどに、天の父なる神様がどれほど私たちのことを隠れたところにおいでになれながら愛してくださっているかということを知るわけですから、そうすると本当に愛するもの、命あるものを生かすためにまさに働いておられ、力を持っていらっしゃり、その変わらない心を持って働いていらっしゃるこの方を知れば知るほどに、この方に対してだけ祈っていくということになっていくわけですから、そうすると私たちも隠れたことを見ておられる父に見てもらうものになっていかなければいけないということですよね。ここに隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろうというのは、皆さん、私たちですね、私たちが誰かに見せようというわけでもなく、自分の評価を求めるわけでもなく、神様のことを思い、人のことを思い、そのために日々の生活を生きている。でこれは誰に見せようとしているわけではないので、いわゆるイエス様はこれを隠れたことと表現してくれているわけですよね。ですから私たちが偽善の祈りをしてないということであればですね、私たちは真実な祈りを祈っているということになります。真実な祈りをしているということになれば、私たちは自分を見せるのでなくて、隠れたところにおいて神のために、人のためにという、その目的のためにですね、我々は生きるものとなっているはずなんですよね。ですから天の父なる神様はご自身が隠れたところにおいでになる方だから、私たちも隠れたことをしている、すなわち心を隠れたところにおいて働いている、その人の祈りを聞いてそれに応えてくださいますよということを、今日の聖書の箇所は教えてくださっているということですね。ですからイエス・キリストは、最初の3つはですね、これはダメです、もうあなたの中からこれ全部排除していかなければいけません。でも私たちは、父なる神様は隠れたところにおいでになる方だから、私たちも隠れたことをするものとなって、要するに天の父と同じものとなって、この父に対して心からの祈りを捧げるものとなりましょうということをイエス・キリストが語ってくださったということです。今日はここでメッセージを終わらせていただきたいと思いますけれど、どうぞ皆様がですね、5節から8節までのお言葉を個人の生活の中でももう一度ですね、振り返って、自分自身の中からですね、取り除かなければいけない祈り、自分自身を古い心に固定されさせてしまっているそういう祈りから離れてですね、天にいらっしゃる父なる神様に心を上げてですね、そこを見上げて、そこからですね、私たちが、正しく祈ることのできるものとさせていただきたいと、こう思います。ではお祈りいたします。 愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たちはこの1年主の祈りを通して神の子としてクリスチャンとしての真実な祈りを自らの祈りとすることができるようにと願ってこの年度を進もうとしております。どうぞあなたが私たちに祈りを教えてくださいますように、今日の御言葉を通してイエス・キリストが偽善者のように祈るなと言いました、くどくどと祈るなと言いました、そしてまた人の真似をするなともおっしゃいました。どうぞこの3つのことを覚えながら隠れたところにおいでになって、隠れたことを見てくださるあなたの御前で祈りの生活を持つことができる我々となることができますように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。どうぞご起立ください。